ただいまから市民経済常任委員会を開会いたします。この際、諸般の報告を申し上げます。傍聴はあらかじめ許可してあります。以上で諸般の報告を終わります。それでは本日の会議に入ります。本日の会議はお手元に配布の次第に従い進行いたします。なお、予算議案の審査については次第の裏面に記載のとおり進めたいと思います。また、会議規則第118条第1項の規定により、委員1人当たりの発言時間を30分程度としたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは議案の審査に入ります。定例会議案括弧1をご用意いただき、31ページをお開きください。議案第3号、高崎市高額療養費貸付基金条例の廃止についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。坂瀬川委員。
まず この高額療養費の貸付基金条例の廃止のということなんですけども、高額療養費の貸付基金っていうのが、どんな制度だったのか、最初に確認をしたいと思います。よろしくお願いします。
保険年金課長。
お答えいたします。はじめにですね、高額療養費制度についてご説明させていただきますと、手術や入院等によりですね、支払いが高額になった場合などに、自己負担額が世帯の所得に応じて定められた1ヶ月の上限額を超えた場合に、超過分の支払いを免除される制度でございまして、その超過額相当を貸し付ける制度が高額療養費貸付制度でございます。緊急の手術や入院等のために、通常ですね、高額療養費の免除を受ける際には、医療機関への提示が必要である高額限度額適用認定書、こちら交付申請をして受けるわけなんですけれども、その暇がなく一旦免除される額を含めた医療費全額をですね、医療機関に支払わなくてはならない場合に、その支払いが困難な方に対し高額療養費相当額を貸し付けるものとなってございます。以上です。
坂瀬川委員。
わかりました。高額な医療ですね、一旦全額自分で払うのが大変な場合に、一時的に貸し付ける制度ということなんですけども、基金そのものの残高っていうのは、どうなっているのか、残高があった場合にですね、どういった形にするのか、教えてください。
保険年金課長。
お答えいたします。高額療養費貸付基金は、3763万8000円の定額運用基金でございまして、本議案をご議決いただき、条例を廃止した後には一般会計に繰り入れる予定でございます。以上です。
坂瀬川委員。
で、ちなみにこの基金がですね、廃止されることで、影響を受ける方、不利益を被る方っていうのはいらっしゃるのか、教えてください。
保険年金課長。
お答えいたします。これまでですね、医療機関では限度額適用認定書により受診する方の限度額を確認することで、高額療養費の請求を免除していました。しかしですね、国が進める医療分野のデジタル化により、令和3年9月から整備されましたオンライン資格確認システム、この運用開始に伴いまして、当該システムにより医療機関で限度額などの情報を確認することが可能となった結果、窓口での限度額を超えた支払いが不要となったことから、システム運用開始以降、貸付需要、こちら減少傾向にありまして、令和5年度の以降実績はなく、また今後の需要も見込まれませんので、基金とともに貸付制度を廃止するものでしようとするものでございます。従いましてね、本議案において高額療養費貸付基金を廃止することによる不利益等はございません。以上です。
大丈夫ですか。他にございませんか。伊藤委員。
すみません、重ねて今の件で1点だけ確認してさせてください。今、課長の答弁の中で、オンラインシステムによって限度額が確認できると、受給者資格が確認できるということでしたが、この件についてはマイナンバー保険証を持っているか持っていないかというのは関係するのでしょうか。
保険年金課長。
こちらについてはですね、マイナ保険証の、 紐付けっていうんですかね、そういう申請をしているしていないは関わらず、ただこれを確認するにはですね、本人の同意を得て医療機関をすることとなっております。以上です。
はい、伊藤委
員。はい、ありがとうございました。マイナンバー保険証がなくても大丈夫だということだけ確認させていただきました。
はい、他にございませんか。はい、質疑を終結いたします。これより議案第3号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第3号は原案の通り可決すべきものと決しました。定例会議案括弧2をご用意していただき、3ページをお開きください。議案第18号刑法の改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についての所管部分を議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第18号の所管部分を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第18号の所管部分は原案の通り可決すべきものと決しました。7ページをお開きください。議案第19号栄養士法の改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についての所管部分を議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。これより議案第19号の所管部分を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第19号の所管部分は原案の通り可決すべきものと決しました。次に一般会計予算の審査を行いますので、予算に関する説明書括弧1をご用意ください。議案第44号令和7年度高崎市一般会計予算の所管部分を議題といたします。20ページをお開きください。最初に歳入の審査を行います。14巻分担金及び負担金についてご質疑ありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。22ページをお開きください。22ページから27ページの15巻使用料及び手数料についてご質疑ありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。28ページをお開きください。28ページから35ページの16巻国庫支出金についてご質疑ありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。34ページをお開きください。34ページから41ページの17巻県支出金についてご質疑ありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。42ページをお開きください。18巻財産収入についてご質疑ありませんか。
な
し。質疑を終結いたします。46ページをお開きください。20巻繰入れ金についてご質疑ありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。48ページをお開きください。48ページから53ページの22巻諸収入についてご質疑ありませんか。荒木。
はい、お願いします。4目雑入で説明は53ページ入りまして、下からというか、下から3分の1のところですぐらいのところですね。高浜発電所解体事業負担金とございます。これどういった内容なのか どちらからの負担金なのか概略をお知らせいただければと思います。
環境施設整備室長。
はい、お答えいたします。旧高浜クリーンセンターと高浜発電所の解体につきましては、工期の短縮や作業ヤードの確保など効率的かつ安全に工事を進めるため一体的に工事を行っていく予定でございます。なお高浜発電所については群馬県企業局が所有する施設でありますので、解体にかかる経費についてはすべて群馬県が負担いたします。ご質問の高浜発電所解体事業負担金につきましては、令和6年度から7年度にかけて実施する解体設計等に関するもので、高浜発電所の解体設計の単価更新等にかかる群馬県の令和7年度分の負担金でございます。以上でございます。
はい、荒木。
ありがとうございました。よくわかりました。まあ、おそらくこれからも続くんだろうと思いますので、県とは柔軟に対応して協議をしていただければと思います。以上です。
はい、他にございませんか。はい、質疑を終結いたします。54ページをお開きください。23巻司祭についてご質疑ありませんか。大阪弁委員。
五目の商工祭なんですけれども、観光施設、改修で予算が取ってあるんですけれども、この場所と内容についてお知らせください。
春名支所産業観光課長。
はい、お答えします。観光施設改修につきましては、改修場所は春名湖温泉夕杉元湯となります。採出での工事名は、この説明書ですと202ページの7巻1項6目、観光費での一般経費、下から10項目目ぐらいになります。春名湖温泉夕杉空調設備更新工事となり、1億6704万6000円の工事費の 75% である1億2520万円を記載事業として行うものです。内容としましては、昨年2月に発生した空調設備の破損を回収するもので、今年度5月臨時議会で設計費の補正予算の承認を受け、設計完了後9月議会で工事費の承認を受けて補正予算を組んだもので、令和6年度から7年度にかけ設置工事と合わせて電気設備改修工事を行うものです。以上でございます。
はい、大阪弁委員。
はい、ありがとうございます。まあ、春名湖でも夏暑いのでですね、まあ多分工事完了が10月ってなってたと思うんですけれども、まあ、なんとか前倒しで少しでも早くできるような形で安全な工事を進めていただければありがたいと思います。でもう一点お願いします。春名湖湖上ステージ整備の、内容について改めてお聞かせください。
春名支所、産業観光課長。
はい、お答えいたします。春名湖上ステージ整備につきましては、採出での工事名は、説明書の204ページ、下から3項目目にあります。7巻1項6目、観光費の、春名湖上ステージ、観覧席設置工事として、4080万円の、工事費のうち、75% である、3060万円を、記載事業として行うものであります。整備の内容としましては、老朽化し通行を禁止している護岸階段部分に新たに観覧席となる階段状の護岸を設置するものです。それに先立ちまして、現在護岸を降りた場所にある十数年使用されていない群馬県警の派出所と群馬県が設置し一部故障しているトイレを撤去し周辺を整備するものです。令和7年度と8年度での整備を予定しています。以上でございます。
はい、大阪弁委
員。丁寧にありがとうございました。で、まあ、トイレも改修するということなんですけれども、例えば男性用女性用それから誰でもトイレ含めてどのくらいの便器の数っていうんですかね、どのくらいの規模になるか教えてください。
春名支所産業観光課長。
はい、トイレの改修についてはですね、ちょっとこちらの内容と違う項目になりまして、こちらは春名湖上ステージ観覧席設置工事なんですが、トイレの改修につきましては、春名湖畔トイレ設置工事の方で、させていただくことになっています。 よろしいですか。
よろしいですか。
はい、了解です。じゃあそちらの方でお聞きします。ありがとうございます。
他にございませんか。
よし、
はい、質疑を終結いたします。62ページをお開きください。続いて歳出の審査を行います。62ページから89ページの2巻総務費1項総務管理費についてご質疑ありませんか。62ページから89ページとなります。伊藤委員。
はい、いくつかあるんですが、まず、78ページ青少年育成費のところで、79ページの青少年健全育成事業について、ちょっといくつか聞きたいと思います。まず上から8行目、子ども会育成団体連絡協議会補助金ということで、まあ、約400万円が、計上されていますけれども、まあ、私のところにも今子ども会育成会の運営維持が、大変だというお話が聞こえてくるんですが、今高崎市においてこの子ども会や育成会の現状がどういうふうになっているか、まず教えてください。
防犯青少年課長。
はい、お答えいたします。甲府子ども会育成会の推移でございますが、平成26年度が55甲府だったのに対し、令和6年度が37甲府と10年間で18甲府減少しております。以上でございます。
はい、18甲府減少したというのは大変深刻な問題だと思うんですが、まあ、本市として、まあ、少子化が一番かもしれませんけれども、こうした子ども会育成会が減少してしまう原因というのはどういうふうに把握をされているんでしょうか。
防犯青少年課長。
はい、お答えいたします。減少の要因といたしましては、少子化に伴う、子どもや保護者の数が減少していることや、スポーツクラブや習い事など子どもの家庭での過ごし方が多様化していることが考えられます。以上でございます。
はい、伊藤委員。
はい、まあ、市としてできることは限られていると思うので、あくまでも、子ども会任意団体ではありますけれども、なんとか市としても、子どもたちの、運動の活性化について、考えていただけたらなと思います。もう一つその次の、行為でよろしいですか。
はい、どうぞ。
中学校区青少年健全育成教育、推進委員会連絡協議会補助金ということで、これも420万円ほど、計上されています。私も丸山議員も地元で、この協議会に参加させていただいているんですが、各中学校区にということなんですが、現状、どういうふうに、この協議会が運営されているんでしょうか。
防犯青少年課長。
はい、お答えいたします。この中学校区青少年健全育成推進委員会協議会はですね、中学校区すべてで学校に設置されておりまして、25校区すべてにおいて設置されております。以上でございます。
はい、ありがとうございます。まあ、全部の中学校区にあると。で、私も自分のところで何やってるかは知っているわけなんですが、まあ、全体として高崎市でこの青少年協議会でどういう活動をしているかについて教えてください。
防犯青少年課長。
はい、お答えいたします。各中学校区の活動といたしましては、校区内のパトロールや安全マップの作成、配布、それでね、健全育成標語の募集、花いっぱい運動等、各学校の校区にですね、実態に即した健全育成活動を行っております。以上でございます。
はい、ありがとうございました。まあ、この活動も大変重要な活動だというふうに考えておりますので、ぜひ市としても、しっかりとフォローをお願いしたいと思います。続けてもう1点だけ先です。
はい、
はい、次のページ同じ、青少年育成の中で、キャンプ場運営事業、これいわゆるジョイナスだと思います。まあ、私も、子どもがいた時、子どもが育てた時には、何度か利用させていただきましたけれども、まあ、正直なかなかあまり、華やかな事業ではないというふうに、考えているんですが、実際のところ利用者はこの間どういうふうに推移しているのかをまず教えてください。
防犯青少年課長。
はい、お答えいたします。キャンプ場の利用者の推移でございますが、令和2年度が8263人、令和3年度が5531人、令和4年度が7453人、 令和5年度が8632人、令和6年度が2月末現在で9010人となっております。以上でございます。
伊藤委
員。はい、ありがとうございます。まあ、コロナで減ったけれども、まあ、回復してきたという数字なんじゃないかと思います。私もアウトドアが好きな一人で、今テレビだとかネットなんかを見ると、例えばソロキャンプだとか、あるいは女子会キャンプだとか、ゆるキャンプだとか、焚き火キャンプだとか、まあ、上の方行くとグランピング、まあ、様々な多様化のあるその観光施策として、まあ、キャンプ場の経営というのを、まあ、主に民間がやられていると思うんですが、本市として、まあ、この、ジョイナスの、まあ、位置づけと、まあ、これをもう少したくさんのためにたくさんの市民の方に利用していただくための工夫というのがあれば教えてください。
防犯青少年課長。
はい、お答えいたします。観音山キャンプパークは、健全育成を目的にですね、子どもを中心とした触れ合いの場として気軽なキャンプが体験できる施設でございます。これまでも、初心者親子アウトドア教室、クリスマスリース作り教室、木工教室などキャンプ場のですね、魅力を子どもたちに伝わるイベントを行い、利用促進に努めております。以上でございます。
はい、伊藤委員。
はい、分かりました。まあ、花から観光だとか営利が目的じゃないからこのセクションに委ねられているんだということは重々理解しておりますけれども、まあ、高崎も、まあ、先ほど春菜も含めて倉淵だとか観光資源がたくさんあるんで、もう少し、キャンプ施設があったらなと、考えております。とりあえず以上で聞きます。
はい、他にございませんか。中島委員。
はい、すいません、80ページのですね、13目の交通地域安全費の中の鉄道網整備促進事業の、まあ、一番下になるんですけれども、踏切保安設備整備事業補助金ですか、6000万ほど上がってます。これは昨年の踏切事故を受けて、警報機も遮断機もない第4種踏切を第1種踏切に5年間で、まあ、切り替えると、1年目の予算措置だというふうに思います。まあ、改めてですね、警報器と遮断器をつけた第一種踏切に改良される踏切はどこなのかお伺いしたいと思います。
地域交通課長。
はい、お答えいたします。7年度はですね、鉄道事業者の方におきまして、山名町の山名踏切、それから吉井町小暮の天水踏切、吉井町真庭の真庭東踏切、吉井町下長根の吉井川踏切、こちらの4カ所の工事を予定しておりまして、そちらに対する支援を行う予定でございます。以上でございます。
はい、中島委員。
はい、ありがとうございます。まあ、今7年度はお答えいただいて4カ所ということなんですけれども、まあ、確か全部で、ちょっと記憶によると21カ所ぐらいあったかなというふうに記憶しているんですけれども、その他の踏切についてですね、まあ、新年度、まあ、どのような協議が行われるのか、またその協議が進んでいるのか、まあ、その辺の状況についてお知らせください。
地域交通課長。
はい、お答えいたします。今日現在ですね、第4種踏切移動は19箇所となっております。で、これまでに第4種踏切移動のある地区のですね、区長さん等々を通じまして、まあ、利用の様子等の把握を努めてまいりました。で、まあ、生活道路としてですね、使われている第4種踏切移動につきましては、令和7年度からの5年間で、一種化できるように鉄道事業者を支援していくというのが市の基本方針でございますので、各踏切の利用状況等々を踏まえてですね、計画的に進められるように取り組んでいきたいというふうに考えております。
はい、中島委員。
はい、ありがとうございます。分かりました。まあ、まあ、いずれにせよですね、警報器のない踏切がまだ十数箇所ですか、あるわけで、まあ、それらの踏切の第一種踏切になるまでの安全対策の方もまだしっかりとしていただきたいというふうにお願いいたします。続けて。
はい、続けてどうぞ。
そのページの下のバス交通対策事業の中の市内循環バスぐるりん運行補助金なんですけれども、これが1800万 の減額となっています。まあ、その下 の、 アリーナシャトルの運行補助金も1000万円減額になっているんですが、この減額の理由についてお知らせください。
地域交通課長。
はい、お答えいたします。ぐるりんとアリーナシャトルですけれども、バス運転手 の労働基準の改正ですとか、と運転手不足への対応のためにですね、やむを得ずこの4月1日で、運行時刻と回数を変更させていただく予定でございますけれども、通勤通学などの市民生活への影響が最小限となりますよう、利用の少ない時間帯で減便を実施する予定でございますので、これに合わせてそれぞれ運行補助金を減額とさせていただいております。以上でございます。
はい、中島委員。
はい、分かりました。2024年問題でドライバーさん の人手不足大変話題になっていたんですけれども、まさに本当に人手不足なんだろうというふうに思います。市民生活においても公共交通の維持大変重要だというふうに思っております。市としてですね、この運転手不足について、どのように捉えているのかをお伺いいたします。
地域交通課長。
はい、お答えいたします。運転手不足につきましては、全国的な大きな問題でもございまして、なかなか解消が難しいなというふうに感じているところではあるんですけれども、バス路線をですね、維持していくためにはですね、今現在、運行に従事していらっしゃる運転手の皆さん の、 その労働環境を改善するということも必要不可欠ではないかと考えておりまして、今回のダイヤ改正もその一つ の、 手段であるというふうに認識をしております。でまた各運行事業者ではですね、各社協力をするような形で、合同で、運転手の採用説明会を行う等々のですね、取り組みをしておりますので、私どもといたしましても、引き続き各運行事業者とちょっと連携を密に取ってですね、市としてできる支援というのを引き続き検討していきたいというふうに考えております。
はい、中島委員。
はい、分かりました。本当に公共交通の維持のためにでも、市の方でできる限りのご支援をこれからも、よろしくお願いしたいと思います。もう一件。
はい、どうぞ。
すみません、次のページ行っていただいて、市民安全推進事業の中の防犯カメラの借り上げ料です。130万円ほどの減額になっているんですけれども、この減額理由と、新年度何台ぐらいの設置予定なのかをお伺いいたします。
防犯青少年課長。
はい、お答えいたします。減額の理由につきましてはですね、防犯カメラですね、5年間の賃貸借契約となっておりますが、契約期間、満了後もですね、使用が可能なものについてはですね、1年ごとに再リースにより安価に継続した契約を締結しております。借り上げが減額になっている理由ですが、令和7年度に新たにサービスとなる契約台数が多くいため、契約金額が大きく減額になったことが理由でございます。そしてですね、令和7年度につきましても、新規設置を200台の予定しております。以上でございます。
中島委員。
はい、ありがとうございます。新規、毎年200台ぐらいかかっているのかなというふうに想像するんですけれども、実はですね、昨年の9月頃ですね、ある地域で空き巣被害がありまして、町内会で不安だということで防犯カメラの設置の要望をしたそうなんですけれども、予算がないということで来年度になると言われたようなお話を聞いたんですけれども、予算の減額、設置台数の減少ではないということなんですけれども、このような緊急的な要望に対しては、どのような対応ができるのかをお伺いしたいと思います。
防犯青少年課長。
はい、お答えいたします。現在防犯カメラにつきましては、全区庁に年度当初設置要望を伺い、申請いただいたものについて市が電柱などに設置しているところでございます。設置には、申請箇所をそれぞれ現地確認や電柱所有者への専用の開始申請、電気の供給開始の申請など多くの手続きがあります。やはり設置までに時間を要するため、年度当初に申請いただいたものを設置しているというのが現状でございます。以上でございます。
はい、中島委員。
はい、よくわかりました。まあ、年度当初にあらかじめ、まあ、道筋を立てて設置していくというお話、なんだというふうに思います。まあまあ、つけてくださいと言っても明日つけましょうというそういう話ではないのはもちろん分かっているのですけれども、まあ、予算がなければしょうがないんですけど、まあ、その辺もですね、補正とかいろいろ考えていただいて、まあ、市民の安心安全のためにですね、緊急的な予防にも、まあ、柔軟な対応していただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。
はい、伊藤委員、坂瀬川委員大丈夫ですか。じゃあ先に坂瀬川委員。
あ、じゃあすいません、ね、どうぞ。ちょっと前に戻っていただいて、79ページなんですけども、12目青少年育成費の、ところ、20歳の集い事業というのがあります。で、ちょっとこれが前年度というか、まあ、今年度か6年度と比較すると、会場の借り上げ料がですね、56万ほど、まあ、減額になっているんですけれども、その辺の理由についてお願いします。
防犯青少年課長。
はい、お答えいたします。減額となった理由でございますが、これまで20歳の集いにつきましては、高崎地域の、高崎芸術劇場ほか、6会場で実施してまいりましたが、令和7年度よりすべての地域の対象にですね、高崎芸術劇場において実施したいと考えており、高崎地域以外の会場就労がなくなったためによるものでございます。以上でございます。
はい、坂瀬川委員。
はい、まあ新年度はですね、高崎芸術劇場で、20歳の集いですね、まあ、もう一緒にやるという今ご答弁だったんですけども、そのすべての地域を対象に、芸術劇場で行うというふうにしたその、理由についてどんな考えだったのかお知らせください。
後半青少年課長。
はい、お答えいたします。これまで20歳の集い企画委員や参加者などの方がですね、高崎劇場に行ってみたい、高校時代の友達にも会いたい、高崎芸術劇場で行っている20歳の集いの、ライブを見てみたいなどの理由からですね、全地域を、高崎芸術劇場で実施してほしいという意見を多く伺っておりました。それに加えてですね、高崎地域は、令和の4年度より高崎芸術劇場で行っておりますが、駐車場の利用状況や交通渋滞の発生など周辺環境に与える影響もさほどないことなどを勘案し、2部制であれば全地域を高崎芸術劇場で実施することが十分可能であると考えて実施する予定でございます。以上でございます。
はい、坂瀬川委員。
もう1点だけちょっとお伺いしたいんですけども、こういった形で、変更をかけるということなんですけども、具体的にはどういった形で、行う予定でしょうか。
防犯青少年課長。
はい、お答えいたします。全体を2部制にいたしまして、第1部は午前10時30分から、第2部は午後2時30分から式典を開始いたします。20歳の集いの参加者はおおむね3600人となりますので、各部それぞれ1800人程度になるよう中学高校は振り分けて実施する予定でございます。以上でございます。
はい、坂瀬川委員。
ちょっと今回は大きな変更になるというふうに理解をしております。そういう意味では、その当事者であるですね、その新20歳の方々に対して、しっかりとですね、その周知を丁寧にまたやっていただいて、最初の年ですから混乱が、起きないようにですね、やっていただければと思います。次いいですか。
はい、どうぞ。
はい、続いて、81ページのとこなんですけど、交通地域安全費の関係で、下から2つ目の黒ポツの倉渕地域の高齢者移動支援事業補助金ということで、ちょっとこの内容ですね、あとどのぐらいの方が利用されているものなのか、お知らせください。
地域交通課長。
はい、お答えいたします。内容につきましては、倉渕地域に住所を有する65歳以上の方を対象に、半額の運賃でバスに乗車できる倉渕地域バス移動支援券を配布いたしておりまして、運賃と支払額の差額を市から運行事業者に補助金として交付をしております。支援の対象ですが、 群馬バスが運行する高崎駅、権田線、それから、高崎駅春名湖線のうちの高崎駅から、室田営業所までの区間の乗車でございまして、令和5年は、53人の方で、延べ776回の利用がございました。以上でございます。
はい、坂瀬川員。
まあ、クラブ地にお住まいの方も結構この、隣 の、 国立高崎ですとか、まあ、駅周辺 の、 です、ね、病院の方にも、結構見えているということで話を伺っております。まあ、引き続き の、 です、ね、ご支援をよろしくお願いいたします。でもう1点よろしいですかね。
はい、
はい、すいません、もう1枚めくっていただいて、83ページの伊野駅、北高崎駅、業務運営事業ということで、まあ、伊野駅と北高崎駅、まあ、それぞれ西岸駅ということになるかと思うんですけども、まあ、この両駅ですね、改札口が、伊野駅であれば東口と西口ですかね。で、北高崎駅も、まあ、北口と、まあ、南口という言い方がいいのか分からないですけど、まあ、2箇所あると思います。で、その、それぞれその、1箇所はですね、時間帯によっては改札口が、まあ、電車が運行中でも閉まっている時間帯っていうのがあるかと思うんですけども、ちょっとその辺 の、 現状をちょっと最初に確認させてください。
はい、地域交通課長。
はい、お答えいたします。市のですね、西岸改札口となりますのが伊野駅の東口と、それから北高崎駅の北口でございまして、それぞれ開設時間ですが、伊野駅東口が、7時から20時まで、それから北高崎駅の北口が、7時から10時までと15時から19時までとなっております。で、開設時間帯を設けている理由でございますけれども、まあ、主な理由といたしましては、通勤通学などの利用者の多い時間帯において開設することで、利用者の皆様の利便を確保するということでございます。以上でございます。
はい、坂瀬川員。
まあ、おおむねメインの時間帯は開いているということなんでしょうけれど、まあ、そうは言っても閉まっている時間帯がですね、始発から終電までの間では、まあ、あるんだろうと思います。で、まあ、その場合結局、踏切をですね、渡ってもう一方の、まあ、改札口の方に行くという形になるんですけども、まあ、現在ですね、計画が進行している豊岡だるま駅は無人の改札口を、まあ、予定されていると思います。まあ、そういう意味では無人の改札口になると、まあ、電車のですね、運行中っていうのはいつでもそこの改札口が使える形に、なろうかと思います。まあ、伊野駅と北高崎駅のですね、まあ、それぞれの東口と北口の改札口も、まあ、その利便性向上ってことで、同じようにですね、無人の改札口っていうことも考えられると思うんですけども、まあ、そこら辺についての、まあ、どんな形が考えられるのか、ちょっとお知らせください。
はい、地域交通課長。
はい、お答えいたします。伊野駅と北高崎駅につきましては、利用者が、まあ、多いという中でですね、まあ、不正乗車を防ぐ観点から、現状では無人の改札とするのは難しいという JR さん側のですね、意向も確認をしているところでございます。まあ、引き続き私どもといたしましては、JR さんとのちょっと連携を密にする中でですね、まあ、可能な限り利用者の利便に配慮した西岸改札口の運営ができるように引き続き努めてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
は
い、
坂瀬川員。
まあ、どうしても、ね、相手方あっての、まあ、この話だと思うんですけども、まあ、西岸の改札口であるので、まあ、いろんなこの保守点検含めてですね、かかる費用を、まあ、市の方が、ここに計上されているように持っているわけですから、まあ、その辺含めてですね、今後さらに JR 側とですね、交渉をしていただきたいということを、要望をしておきます。一旦以上で。
はい、他にございませんか。伊藤委員。
はい、2つほど伺います。1つは先ほど中島委員からの質問の中にもあったんですが、グリーンと合わせて81ページバス交通対策事業の中で、下から4行目、グリーンと合わせて高崎アリーナシャトルバス、運行補助金が、1000万ほどの、減額になっていると。で、先ほど運転手確保の問題という1つ理由をいただきましたけれども、この問題については、一般質問でも繰り返し、取り上げてきて、乗車人員があまりに少ないし、渋滞の原因にもなっていると。で、前回12月の市民経済常任会の時には市民アンケートの中身においても高崎アリーナをアリーナシャトルバスを見直した方がいいという声を紹介させていただきました。で、今度の4月以降のダイヤ見直しによってどういうふうにアリーナシャトルの運行が改善されるのかをまず説明してください。
地域交通課長。
はい、お答えいたします。アリーナシャトルのダイヤ改正の背景につきましては今委員さんおっしゃってくださったような運転手の労働環境の改善等々でございますけれども、4月1日からはですね、運行時刻それから回数ともに変更をさせていただく予定でございます。で、アリーナシャトルにつきましてはイベント時の輸送だけでなくてですね、日常的に城南地域の皆様の移動手段としてもご利用いただいていることを踏まえまして、朝8時から夜20時までの間、高崎駅西口を40分間隔で発車する運行計画とさせていただく予定です。また地域住民の方のですね、利便性向上ということで四五日町停留所と城南野球場停留所の間に下和田町3丁目の停留所を新たに置く予定でございます。以上でございます。
はい、伊藤委員。
はい、ありがとうございました。私も、ダイヤ表を確認させていただきましたけれども、全体で、1日46便が19便半分以下ですよね。で、日中15分おきに運用していた、シャトルバスが、40分おきと、苦渋の決断であったかもしれませんけれども、この改善については私は大変高く評価して感謝を申し上げたいと思います。市長を説得していただいた関係部署の方にも感謝を申し上げたいというふうに思います。で、ここで若干予算も浮いたことなので、ぜひその他の公共交通機関の充実にお金を当てていただければと思います。もう一点いいですか。
はい、どうぞ。
続いて83ページの市民安全推進事業の中、下から2行目の黒ポチで、住まいの防犯対策補助金ということで1000万円、これすでに広報で、発表がされていて、私は大変的が当たった事業ではないかと。今特に高齢者だけで住んでいるお宅ではいわゆる闇バイトによる強盗であるとか訪問詐欺商売みたいなことでこういう設備が本当に今望まれているんだと思います。そこでまず確認の意味で、今回、初めての事業ということなんですが1000万円が計上されていますけれども、この算出根拠について教えてください。
防犯青少年課長。
はい、お答えいたします。積算根拠につきましては補助金のですね、上限金額が4万円となりますが、申請者により購入金額はそれぞれであり、補助金の平均は2万円程度になることが予想されます。また令和2年度から実施している70歳以上の方を対象とした特殊詐欺対策電話装置購入補助金事業がですね、年間申請数が毎年500件程度で推移していることから、平均2万円の申請をですね、2万円にですね、申請500件をとかけて1000万円とさせていただいております。以上でございます。
伊藤委員。
はい、平均2万円で500件を、見込んでいるということで、ぜひうまくやっていただきたいと思います。実はもう私の周囲でも、この、補助金利用したいという声があって、4月まで待ってくださいという話を、しているんですけれども、大変商売上手な電気屋さんがいらっしゃって、地域にすでにチラシが、巻かれていて、で 予約を受け付けていますということで、目ざとい方もいるんだなということで、まあ、この段階でどれだけ申し込みがあるかわからないんですが、まあ、今の段階で予算の段階で言いづらい部分もあるんですが、まあ、できれば予想を上回る応募があった場合には、ぜひ私も補正予算に賛成しますので、ぜひ追加で、充当していただきたいということを要望だけ言わせていただいておきます。以上です、
はい、他にございませんか。荒木。
はい、お願いします。65ページまでちょっと戻っていただきまして、失礼しました。3目の文書交付費のですね、上から2つ目の二重丸に市民相談事業とございまして、法律相談弁護士派遣委託料ということで計上されております。大変市民の方に喜ばれている事業の私は一つかなと思っておりまして、まあ、多くの方が、ね、なかなか弁護士先生のところにこんにちはって行ける人になかなかいなくて、まあ、こういう窓口を、まあ、多くの方が頼っていらっしゃると思いますし、現にいろいろなお声をいただいております。まあ、その中でですね、まあ、ちょっとなかなか予約取れないねっていう声も若干いただいておるものですから、まあ、まずは現状どうなっているか、運用状況を確認させてください。
市民生活課長。
はい、お答えいたします。弁護士による法律相談は本庁では原則毎週金曜日に定員6名、支所では群馬、新町、吉井の3支所で毎月1回それぞれ定員4名で群馬弁護士会に委託して行っているものです。相談時間は30分で費用は無料となっており、特に法律知識を必要とする相談や土地建物、金銭貸借問題などでお困りの市民の方に多く広くご利用いただいております。法律相談は予約制となっておりますが、ご希望日に予約がお取りできない場合は群馬司法書士会や群馬弁護士会等が行っている無料相談など他の機関を活用していただけるよう案内に努めているところでございます。以上でございます。
はい、荒木。
今課長おっしゃった通りですね、していただいていると思います。なかなかこの本庁舎の中のが、まあ、取りにくいのが多分実情だと思います。その時には、まあ、群馬ではどうですかとか吉井とか、あと法テラスになると前橋になるんですよね。ちょっとまあ、行きにくいというか、そもそもやっぱり市民の方には吉井支所ってどこにあるか分かんないって方もいらっしゃったりして、ちょっとお困り、ちょっとお待ちになっておられる傾向があるように伺っております。まあ、今年度はですね、新年度予算についてとやかく言うつ全くないんですけども、まあ、もう少しもし可能でしたらですね、次の年度以降ですね、もうちょっと弁護士会と調整できるものでしたらば、もう少し手厚く弁護士さんを配置できればありがたいかなということで要望だけ申し上げさせていただきます。続けてよろしいでしょうか。
はい、続けてどうぞ。
次67ページに入りまして、3目消費対策費です。で、消費対策費の2つ目の二重丸消費生活相談事業、これ毎年度ちょっと申し上げさせていただいているんですけども、まあ、さまざまな、まあ、特殊詐欺等々ですね、さまざまな商法やらがですね、日進月歩さまざまな手口で、まあ、市民の生活と市民の財産を、まあ、脅かしていると言ってよろしいかと思います。まあ、そういった市民の財産を脅かす行為、今最前線でですね、相談業務に当たっていただいているのが消費生活相談員だとか、消費生活アドバイザーとか、まあ、ちょっといろいろと資格があるようなんですけども、こういった方々が市民の、まあ、財産を守ってくださる最前線に立っていらっしゃると思います。で、私は常々ですね、こういった方々のスキルアップというか、まあ、本当に日進月歩で相手も手口が変わっているので、まあ、最新の情報を身につけていただいて市民相談に応じていただきたいなというふうに常々考えております。改めて新年度あたってですね、相談員の皆様のスキルアップ、どのように取り組まれるご予定かお知らせをいただきたいと思います。
市民生活課長。
はい、答えいたします。現在消費生活相談員向けの研修は独立行政法人国民生活センターが実施する専門事例講座研修のほか、群馬県主催の研修などがあり、対面方式とオンライン方式の双方を研修内容や時期を考慮しながら受講しております。特に国民生活センターでの宿泊を伴う研修は、その内容はもとより他自治体の相談員との相互交流や情報交換から得られる知識等が対応能力の向上につながっており、有効な場であると考えております。 相談員には常に最新の情報と問題解決のための手法や向上が求められており、複雑化多様化する市民からの相談に的確に対応できるよう、引き続き必要な研修の機会の確保に努めてまいります。以上でございます。
はい、荒木委
員。ありがとうございます。ご答弁にもありました国民消費生活センターの研修というのは実地研修で、非常に有効だというふうな話を私も伺っております。できれば新年度はまた別としてですね、令和8年度以降でもいいんですけども、できれば毎年2人ぐらい派遣できて、もうどんどんどんどん最新知識を身につけた消費生活相談体制を構築していただきたいので、これも要望としてですねお話をさせていただきます。もう1点だけ。
はい、どうぞ。
はい、81ページですね。先ほどより再三ですねお話になっている交通地域安全費のバス交通対策事業、ぐるり運行補助金でですね、1点だけ追加でお聞きしたいと思います。新年度予算の積算につきまして、先ほどの中島委員 のご質問の中で、2024の問題だとかということで、踏まえてのダイヤ改正も踏まえての積算だということは理解しました。その上でですね、人件費が上がっているというのはご答弁にあったとおりですし、実勢として実態として運転手の方々の賃金は今年も間違いなく上がるでしょうし、これから右肩上がりだと思います。ガソリンもつきましてもですね、暫定税率がこれから後半国会で、議論になるかもしれませんけど、なかなか楽観できないと考えると、ぐるりの運行のコストというのはやっぱりどうしてもこれから上がっちゃうんだろうというふうに私は思っていまして、そういった中でですね、一つ、検討の一つの、パーツというかね、一つ検討項目として、グルリンの運賃改定を、そろそろ考えてみてはいいのではないかというふうに私は考えています。ただ運賃改定というと今200円のですね、じゃあ300円にしますというと市民の方々びっくりしちゃうので、そういうドラスティックなものじゃなくて、今どのくらいの割合の方が使っているのか、確か7割ぐらいだと思ったんですけども、今交通系 IC カード、要はスイカですね、がだいぶ浸透しておりますので、200円を例えば205円にするとかね、210円にするとか、そういった刻みの運賃改定も今なら可能だと思うんですけども、今こういったことについてどのように、市の当局でお考えになっているか、今の検討の状況をお知らせいただきたいと思います。
地域交通課長。
はい、お答えいたします。確かに運行経費はいろいろな中でですね、ちょっと増額になるようなちょっと社会情勢ではございますけれども、グルリンの役割を考えたときにですね、民間の路線バスを補完しつつ、市内各所の公共施設ですとか、医療機関をこう丁寧に回るという役割があります。で、それに加えてお年寄りですとか子どものといったですね、交通弱者の移動手段としての側面も強くございますので、現在の運賃体系をですね、維持していきたいというふうに考えております。以上でございます。
はい、荒木委員。
はい、ぐるりにつきましては多分課長のおっしゃる通り、コミュニティバスなので、福祉って言ったら言い過ぎかもしれませんけども、そういった側面があることもよく理解できるところです。ただいずれですね、非常に厳しい状況に年々、進んでいくだろうというふうに思いますので、私どもとしてはちょっとグルリンの運賃改定というのは一つテーマとして考えていきたいと思いますので、折々議論させていただければというふうに思います。とりあえず以上で。
はい、はい、他にございませんか。坂瀬川委員。
すいません。じゃあ1点だけお願いします。86ページ87ページ17目、男女共同参画費なんですけども、87ページの一番下の方に黒ポツで、高崎縁結び応援団補助金と婚活支援事業補助金というのがあります。先週金曜日 の総務常任会でもクラブ地域を対象にしたですね、こういった似たような事業について質疑があったわけですけども、この2つのですね、高崎縁結び応援団と婚活支援事業についてもこれまでの実績と、また6年度のですね、今年度の申請状況等についてお知らせください。
人権男女共同参画課長。
はい、お答えいたします。
高崎縁結び応援団補助金は、少子化の要因の一つである、晩婚化や、未婚化に、対する、取り組みといたしまして、ボランティア活動を通じた、独身男女の、出会いの場を、創設する、企業や NPO 法人、団体に対しまして、一つの婚活イベントにつき、10万円を上限に補助を、行うものでございます。制度開始の平成28年度から令和5年度までの8年間の実績でございますが、コロナ禍で中止となった令和2年度を除き、これまで75回の婚活交流イベントが開催され、男性984名、女性857名、総勢1841名のご参加をいただき、成立したカップルは151組、結婚に至ったケースが8組と伺っております。令和6年度につきましては、これまでに8件の申請があり、そのうち1件が来週開催を予定しております。続きまして、婚活支援事業補助金は、高崎商工会議所が実施しております出会いの場創設事業への補助金で、少子化対策や後継者問題等に対応するため、中小企業に対する持続的な発展や福利厚生の一環として、市が側面から支援しているものでございます。制度開始の平成28年度から令和5年度までの8年間の実績でございますが、コロナ禍で中止となった令和元年度から令和3年度を除き、これまで5回の婚活イベントが開催され、男性121名、女性120名、総勢241名のご参加をいただき、成立したカップルは34組、結婚に至ったケースが1組と伺っております。令和6年度につきましては、昨年12月に開催され、9組のカップルが成立したと報告を受けております。以上でございます。
はい、坂瀬川委員。
この縁結び応援団の方はですね、8年間で150組ぐらいの、カップルが成立しているってことなので、平均すると20組弱ぐらいですね。なかなか あのカップル成立率だなと、思ったんですけども、こういう対面っていうのももちろん非常に大切ではあります。で、先週 その総務の時にも少し出てましたけど、今の時代、そのマッチングアプリというものもかなりですね、活用がされているというふうに聞いております。で、その中で自治体がですね、関与しているケースも見受けられます。もちろん、自治体がですね、関与するとやはりその純粋な民間の、民間会社がやっているものに比べると、その、安心感というものが、出てくるかなというふうに思うんですけれども、その辺高崎市としてですね、どんな考えで現状いるのか、お伺いいたします。
人権男女共同参画課長。
はい、お答えいたします。マッチングアプリは、場所や時間を選ばずに、気軽に、婚活ができるといった、メリットがある一方で、営業や勧誘、詐欺、犯罪者などの、怪しい人がいるといった、デメリットもございます。マッチングアプリの、有効性につきましては、引き続き、調査研究してまいりたいと、考えております。以上でございます。
はい、坂瀬川委員。
確かに、メリットとデメリットとそれぞれの側面があるかと思います。東京都なんかもですね、始めたようです。で、他の自治体も、動き出しているところもあるように聞いてます。引き続き の研究をよろしくお願いいたします。以上です。
はい、他にございませんか。荒木。
じゃあ、最後2つほど、87ページの先ほどの坂瀬川委員の質問の、2つ上ですね、こちらもですね、法律相談弁護士派遣委託料と、同種の内容なんですけども、こちらの項目改めて聞きたいと思います。こちらは 足利のソシアスの方で実施されている法律相談と思いますが、先ほどの市民相談事業がどちらかというと、例えば不動産だとか相続だとか消費貸借だとか、まあ、財産、まあ、それに限らないと財産に関係した相談が多いように思いますが、こちらの方はですね、まあ、例えば男女関係だとか、まあ、DV だとかですね、どちらかというとこう急迫というか、まあ、緊急性が高い相談でお越しになられる方が多いように思います。でやはりでちょっとね、なかなかやはり予約があってという話、やっぱり同じように聞くものですから、改めて、まあ、今の実施状況現状についてをまずお聞かせいただきたいと思います。
人権男女共同参画課長。
はい、お答えいたします。法律相談、弁護士派遣委託料は DV や離婚問題、雇用問題など、家庭生活や社会生活を送る中で困難な問題に遭遇し、問題解決のため、法律的な知識を必要とする相談者に対しまして、弁護士による、無料法律相談を市民活動センター、ソシアス内の、男女共同参画センターにおいて開催しております。法律相談は毎月第3火曜日午後1時から午後4時まで30分単位で毎月6名の法律相談に対応しております。相談希望者につきましては毎月定員の6名に収まっているところでございますが、月に1回の法律相談となっているため、受付のタイミングによっては相談日が1ヶ月近く先となってしまい、不安で相談日は待てないといった相談希望者に対しましては、市民生活課が毎週行っている弁護士による法律相談や、国によって設立された法的トラブル解決のための日本司法支援センターが行う通称法テラスなどご案内しているところでございます。以上です。
荒木。
はい、ご答弁の通りと思います。こちらの方は先ほど申し上げました、なんていうか少し緊急性が高いというか、今すぐ助けが欲しいという方多い傾向かなというふうに思っておりまして、月1回というのは先ご答弁の通り、まあ、待てないというか、不安で不安でしょうがないという方がたくさんいらっしゃるんだと思います。で、法テラスは確かに素晴らしい設備や施設なんですけど、前橋でなのでね、なかなかちょっと行ってこいって言ってもなかなか行けない方も多いんだろうと思います。まあ、ぜひ新年度研究ですね、まあ、もう少し門戸というか駒を増やすというか、今午後だけだと思いますけども、まあ、弁護士会と話ができれば午前にも相談枠を作るとか、もうちょっと枠を広げていただきたいなと思っております。これの辺につきましては、まあ、また要望でですねお伝えさせていただきますので、ご研究のほどお願いいたします。もう一点だけ。
はい、はい、どうぞ。
その上のですね、女性元気サポート事務委託料です。これ継続していただいておりまして、大変ありがたく思います。委託先は高崎市社会福祉協議会かと思います。社会福祉協議会の方も当然ですね、例外なく、まあ、春からまた賃上げということもあるだろうと思います。でこの委託料はですね、ちょっと私も詳しくは分からないんですけど、700っていう数字は確かもう例年の固定の金額だったと思います、間違いがなければ。中で、まあ、人件費が上がっておるものですから、その辺のバランスというか兼ね合いをどのように調整されているのか確認をでお聞かせいただきたいと思います。
人権男女共同参画課長。
はい、お答えいたします。女性元気サポート事業は孤立感や不安を感じる女性が社会とのつながりを回復することができるよう、令和3年7月から開始した事業で、主な事業内容として相談支援、生理用品の無償配布、居場所の提供を行っております。本事業は高崎市社会福祉協議会に業務委託を行い、高崎市社会福祉協議会とNPO 法人2団体が連携して各種事業を展開しております。それぞれの業務の役割分担の見直しや組み替え等の調整を行うことで、サービスを低下させることなく人件費増にも対応しております。以上でございます。
はい、アルキン。
はい、いずれの事業もですね、高崎の市民の方々の本当の助けになっているなというのを私も実感として声もいただいております。まあ、素晴らしい事業の一つだと思いますので、ぜひ継続していただきたいと思います。ともに、まあ、繰り返しになりますけども、より多くの市民の方の助けとなっていただけるように、新年度さらに研究を進めていただくようにお願いをして、質問を終わります。
はい、他にございませんか。
はい、
高橋副委員長。
はい、80ページ2巻1項13目鉄道網整備促進事業についてお伺いします。はい、すいません、上信電鉄の地域交通リデザイン推進協議会、こちらの活動内容を教えてください。
地域交通課長。
はい、お答えをいたします。こちら のリデザイン推進協議会でございますが、群馬県、それから沿線の市町村、学識経験者、鉄道事業者等が参画する、地域公共交通活性化再生法に基づく協議会でございまして、上信電鉄の今後の在り方について、検討を行ってまいりました。で、先日2月12日の会議におきまして、全線を鉄道として存続させ、県と沿線市町村による公的支援を継続するということになったところでございます。で、このような方向性を前提といたしまして、来年度以降は、利用者の確保に結びつくような、利便性の向上に資する取り組みですとか、あと今後の国の財政支援を受けるための地域公共交通計画の策定などについて、検討を行っていく予定でございます。以上でございます。
はい、高橋副委員長。
はい、ありがとうございます。全線を通してですね、鉄道として存続させるという方向で、公的な支援をしていただくということでありがとうございます。やはりですね、私も上信電鉄の沿線沿いに住んでおりますので、この鉄道があることによって、通勤であったり通学であったり、そういった日常的に生活している人の足が確保し続けられるということが大変ありがたいなとも思います。また上信電鉄ですと、小助賛否であったりですね、富岡製紙、そういった世界遺産、世界の記憶といったものもございます。使っていただいて、より使いやすくということも大切かと思います。例えばキャッシュレスとか、そういった取り組みとかもしていただくことで、より使いやすくなるのかなというふうに思っておりますので、引き続きのサポートの方どうぞよろしくお願いいたします。以上です。
はい、他にございませんか。はい、質疑を終結いたします。112ページをお開きください。4項戸籍住民基本台帳費についてご質疑ありませんか。
なし。
はい、質疑を終結いたします。120ページをお開きください。120ページから129ページの3巻民生費1項社会福祉費についてご質疑ありませんか。渡辺委員。
マイクお願いします。
マイクお願いします。
すいません、126ページ福祉医療費の福祉医療事業の中で子ども医療費助成扶助費とありますけれども、これがですね、昨年度に比べると今年度が約3億2000万ぐらいの増額になっております。この扶助費の内容と増額理由を教えてください。
保険年金課長。
はい、お答えいたします。まず子ども医療費助成扶助費の内容でございますけれども、高校生世代の方に対しまして、健康保険の適用となる医療費の自己負担分を助成する制度でございます。続いて増額理由でございますけれども、当初予算につきましては過去の医療費助成扶助費の実績、それから伸び率等に基づいて算出してございます。算定と基礎となる1人当たりの受診件数が前年度当初に対し約 4%、 それから受診1回当たりの医療費が約 9% 増加することが見込まれる、増加することが見込まれまして増額したものでございます。以上です。
はい、渡辺委
員。はい、ありがとうございます。増額理由については過去の実績や伸び率などに基づき 算出しているということでよく分かりました。この医療費助成制度はですね、子育て世帯の経済的な負担を軽減するとともに、子どもたちがですね、安心して必要な医療が受けられる、子育て世帯の方にとっては大変ありがたい制度であると思っておりますので、これからもですね、高崎市の子どもたちが安心して医療が受けられるようによろしくお願いをいたします。以上です。
はい、他に伊藤委員。
はい、今の渡辺委員の質問に重ねて伺いたいと思うんですが、今答弁の中で、増えた理由の中にやはり渡辺委員の言った高校生からの医療費無償化というのが令和6年度からスタートしているわけですけれども、その部分で増額した数字というのが算出できれば教えてください。
保険年金課長。
はい、子ども医療費助成扶助費のですね、対象を高校生世代から高校生世代まで拡大した影響ということでございますけれども、令和7年度の子ども医療費扶助助成扶助費22億3800万円をですね、受給対象見込み者数で案分いたしますと、高校生世代の受給対象見込み者数が全体の約 18.3% でございますので、約 4億1000万円と見込まれます。以上です。
はい、伊藤委員。
はい、単純計算では4億円ぐらい負担されると。この負担分については高崎市と県の負担割合を念のため確認させてください。
保険年金課長。
はい、お答えいたします。県と市の負担割合ということでございますけれども、こちらの群馬県との協調事業として実施しておりますので、県福祉医療費補助金交付要項の基準に基づきまして、補助対象経費である助成扶助費のですね、実績額に対しまして2分の1が財政支援されてございます。以上です。
はい、伊藤委員。
はい、ということは高崎市でも2億円ぐらいは高校生のために使っているということで、決して少ない額ではないですが、今渡辺委員も言われた通り、これ子育て政策として非常に重要な政策だというふうに考えています。聞くところによると、国が将来的には、いわゆる子ども医療費助成、またペナルティが復活するんじゃないかなという噂も流れてくるんですが、ぜひ本市として、子育て政策の柱として、高校生までの、医療費無料化、絶対後退させないということで、これからもぜひ頑張っていただきたいと思います。以上です。
はい、他にございませんか。質疑を終結いたします。144ページをお開きください。3項高齢者福祉費についてご質疑ありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。166ページをお開きください。166ページから171ページの4巻衛生費2項環境衛生費についてご質疑ありませんか。はい、坂瀬川委員。
173ページ
まだかな。
まだ
ですね。
ごめん
なさい。171ページまでですね。はい、他にございませんか。
なし。
はい、質疑を終結いたします。172ページをお開きください。172ページから179ページの3項清掃費についてご質疑ありませんか。坂瀬川委員。
すいません。173ページの上から2つ目の20丸ゴミ減量化、推進事業のところの一番下の黒ポツ生ごみ処理機器購入費補助金ということで、9月 の決算審査の委員会の時にもちょっと私の方で、この関係取り上げさせていただいたんですけども、この補助金がですね、受付が始まってすぐに4月中ぐらいにですね、終了してしまうということで、大変好評 だというふうに思っております、まあ、そういう中で今回100万円ですね予算が増額計上されて良かったと思っております。感謝申し上げます。で、すいません、その上でなんですけども、まあ、その時9月の時にもちょっと質疑したんですけども、まあ一部の方にですね偏ったりとかあるいはまあそれ以外のですねちょっとこう、通常ではないようなこの活用のされ方とかがですね、まあ、ないように交付をしていただきたいというふうに思っているんですけども、その辺のところについてのお考えを伺います。
一般廃棄物対策課長。
はい、お答えいたします。これまでですね一部の方へ偏って交付した実績はございませんけれども、今後もですね初めて申請される方を優先して補助金を交付してまいります。以上でございます。
坂瀬川。
はい、まあ、今までもないということで、まあ実際に申請されている方の氏名等はですね、まあ、把握はできていると思いますので、まあ、その辺のところはですね引き続きよろしくお願いします。それから続けていいですか。
どうぞ。
はい、175ページの二目ごみ処理費の中ですね、上から3分の1ぐらいのところに高齢者等、個別ごみ回収委託料ということで、まあ、ごみ出し SOS のことだと思うんですけども、600万ほど、増額されております。内容その理由とですねそれから利用世帯数がまあ増えているのかなと思うんですけども、その辺の推移もお知らせください。
一般廃棄物対策課長。
お答えいたします。委託料の増額につきましては、積算の根拠となる人件費や燃料費等の上昇とともに、利用世帯の増加に伴い、収集車両が1台増えることが理由でございます。また、本年2月末の利用世帯数は1703世帯で、昨年2月末の1609世帯から1年間で100世帯近く増加しております。以上でございます。
坂瀬川委員。
はい、1年間で100世帯近くですね、増加しているということで、まあ、非常に好評で、私の知り合いの方も利用されておりまして、まあ、大変喜んでおりました。引き続きのご支援ですねよろしくお願いします。で、あととりあえずもう1点だけ同じ、この175ページの、下の方可燃ごみ処理ということで、まあ、高浜クリーンセンター事業というのが載ってまして、まあ、次のページもですね不燃資源ごみ処理費、まあ、高浜クリーンセンターの事業というのが、まあ、載っております。で、この辺の維持管理に関するところなんですけども、まあこの可燃ごみ処理のところでいきますと、需要費がですねまあ大きく1億4300万ほど、減になっております。で一方で、下から3つ目の黒ポツの施設運転管理委託料が1億7300万ほど、増額になって、いたり、まあ、それぞれですねそういった状況があろうかと思うんですけども、この辺の維持管理費が、まあ、どんな形に、新年度になっているのかちょっとお知らせください。
高浜クリーンセンター所長。
お答えいたします。高浜クリーンセンター可燃ごみ処理施設および不燃ごみ資源物処理施設の維持管理についてでございますが、令和7年度予算の可燃ごみ処理事業費と不燃資源ごみ事業費の合計は約8億6000万円で、令和5年度決算の同事業費は約11億2000万円でございましたので約2億6000万円の減額となっております。この主な要因としましては、各処理施設の運転管理委託料につきまして、自己搬入ヤードの新設や人件費の上昇等により、1億9000万ほど増額となっておりますが、事業費において、発電した電気の自家消費による電気料と、施設が新しくなったことにより、修繕費料が大幅に削減できたことで、全体として減額となったものでございます。以上でございます。
はい、坂瀬川委員。
まあ、よくわかりました。もう当初からですね、この新しい高浜クリーンセンターの発電については、まあ、自家消費もあるということで伺っておりました。また修繕がですね、まあ、当分ないんだろうなと、まあ、何億っていうふうにかかってたと思いますけど、まあ、そういうことがよく分かりました。一旦以上で。
はい、はい、他にございませんか。荒木。
178、179ページの信用処理費で、2つ目の20丸、城南クリーンセンター事業でお聞きをいたします、下から2つ目ですね、下水道管設置負担金ということで、計上されておりますが、まず概要をお知らせ願います。
城南クリーンセンター所長。
はい、お答えいたします。下水道管設置負担、下水道管設置負担金についてですけれども、城南クリーンセンターで受け入れている資料浄化槽汚泥のより効率的な処理ができるように、資料などを下水道局の阿久津水処理センターへ送迎して処理するように改良するための費用で、内訳は設計費と工事費になります。下水道局の城南水処理センターから阿久津水処理センターへ汚泥を送っている季節の専用配管にですね、城南クリーンセンターからの配管を接続することで阿久津に送迎できるようになります。令和7年度は設計と工事を下水道局へ依頼して、令和8年度から送迎を開始する予定になっておりますけれども、下水道局の阿久津水処理センターの処理能力には問題が出ないことを下水道局には確認してあります。なおこの改良を行うことでですね、今後城南クリーンセンターでは季節の設備を使って搬入された飼料から砂やゴミなどを除去する作業のみとなりますので、生物処理や焼却、水処理等にかかっている燃料費、薬品費などの削減や、老朽化の進んでいる設備の大規模改修、大規模修繕も大幅に減らすことができますので、結果としてですね、施設運転費はおおむね半減できるものと試算しております。以上でございます。
はい、荒木委
員。はい、よくわかりました。城南クリーンセンターにつきましては、ちょっと私どももかねがねちょっと心配をしておりました。こういう言い方で正しいかどうかちょっと定かじゃないんですけども、いわゆる下水放流が、始まるんだなというふうに理解させていただきました。薬剤費がどんどん高騰していると聞いておりますし、ご答弁にありました通り施設の老朽化、私どももですね、何度もちょっと現場の方入らせていただきまして見させていただきました。老朽化がすごく目に見えて進んでいて大丈夫かなって心配しておりましたけども、これで一つ活路が見えたのかなというふうに思いますので、担当部局の本当護衛団には本当に尊敬の念を表したいと思います。これで一つ懸念材料が減ったのかなと思っておりますので、ぜひですね、つつがなく事業を進捗していただくようにお願いをしたいと思います。私ども会派でも応援したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。以上です。
はい、他にございませんか。中島委員。
はい、はい、すみません、1点だけお願いします。177ページの下の方には旧高浜クリーンセンターの解体事業があるんですけれども、新しい高浜クリーンセンターも出来上がって、あとは旧施設の解体と周辺整備を残すだけになったというふうに思います。改めてこの解体事業の内容とですね、今後 のスケジュールですか、その辺をお伺いしたいと思います。
環境施設整備室長。
はい、お答えいたします。旧高浜クリーンセンターの解体につきましては、令和6年度から実施している解体設計や地表面の土壌検査等の環境調査を令和7年度も引き続き実施し、この設計調査が完了後解体工事を行う予定でございます。また工事期間につきましては3年程度を予定しており、工事完了後は既存施設としてありました野球場や地元地域からのご要望であります温水プール等を整備していく予定でございます。以上でございます。
はい、中島委員。
はい、ありがとうございます。わかりました。安全にですね、粛々と工事の方を進めていただければというふうに思います。以上です。
はい、他にございませんか。質疑を終結いたします。180ページをお開きください。180ページから183ページの五感労働費についてご質疑ありませんか。中島委員。
はい、はい、181ページの労働所費の一般経費の下の方にあります、中小企業就職奨励金ですか。前年と比べて、これあ この事業は中小企業に就職した新卒の市民に対して10万円の奨励金を交付するものと認識しております。今回前年と比べて2000万円の減額とかなり大幅な減額だと思いますけれども、その理由についてお伺いしたいと思います。
産業政策課長。
はい、お答えさせていただきます。中小企業就職奨励金の減額理由でございますが、制度開始からしばらくは対象者数の予測が難しく、余裕を持った予算で運用してきましたが、制度開始から約2年半が経過し、対象者数の見通しが落ち着いてきましたので、これまでの交付実績により減額したものでございます。以上でございます。
はい、中島委員。
はい、ありがとうございます。あくまでも交付実績に基づいてということで、少子化で新卒者が減ったとか、市内の就職者が急激に減った とかということでないということなので、安心をいたしました。ありがとうございます。以上です。
はい、他にございませんか。坂瀬川委員。
今のところの2行した、地方就職学生支援金36万円ということなんですけど、この、地方就職学生支援金は令和6年度からですね、新たに始まったものというふうに、理解してるんですけども、まず最初に今年度のですね、申請とか問い合わせとか、その辺の状況についてお知らせいただければと思います。
産業政策課長。
はい、お答えいたします。国の制度でございます地方就職学生支援金の令和6年度の本市への申請状況でございますが、制度に対する問い合わせは数件ございましたが、申請には至っていない状況でございます。以上でございます。
坂瀬委員。
申請はなかったってことなんですけども、内容としては、私が聞いてる話ではその就職の活動でこちら の地元にですね戻ってくるときの交通費の一部をですね補助するということ でそれを利用するとその後 の実際に引っ越し費用をですね全額持ってもらえるというふうに聞いておりました。で、あまりそういう意味ではその活用がなされてないようなんですけども、その辺で国の方でもちょっと運用をちょっとこう柔軟にというかですね改正をしていくような話を聞いてるんですけれども、そこら辺についての情報がありましたらちょっとお知らせください。
産業政策課長。
はい、お答えいたします。制度改正につきましては現時点では国から具体的な方針は示されておりませんが、令和6年度の申請件数が全国的に少なかったことを踏まえまして、制度の拡充や運用の見直しを考えていると伺っているところでございます。以上でございます。
はい、坂瀬委員。
新しく始まった制度なので、なかなか当事者である学生さんにですね、浸透するのにも時間かかると思いますけども、引き続き情報収集と周知という部分でも、ちょっと商工会議所さんとですね、連携しながらちょっと考えていただければと思います。以上です。
はい、他にございませんか。質疑を終結いたします。184ページをお開きください。184ページから193ページの6巻、農林水産業費1項農業費についてご質疑ありませんか。小坂部員。
186ページ、3目農業振興費の中の輝け新規就農者応援給付金の実績と来年度の見込みはどういうふうになっているのかお知らせください。
農林課長。
お答えいたします。輝け新規就農者応援給付金には、独立自営で就農する方を支援する、新規就農者応援コースと、就農研修や親元就農、雇用就農をする方を支援する、就農準備生応援コースの、2つのコースが設けられております。令和5年度の実績といたしましては、2つのコースを合わせまして9名の方を、令和6年度は2月末現在で12名の方を支援させていただきました。令和7年度につきましては2つのコースを合わせて15名の方、 15名程度の方の支援を見込んでおります。以上でございます。
はい、大阪弁員。
大変ありがたい制度だというふうに思います、まあ、これをきっかけにですね、新規就農等が、少しでも増えていって、高崎市の農業の発展に寄与していただければというふうに思います、もう一点お願いいたします、20丸その下の方にですね、農業経営基盤強化促進対策事業の中に新規就農者、育成総合対策補助金があるんですけれども、この内容についてお知らせください。
農林課長。
はい、お答えいたします。新規就農者育成総合対策補助金は、一定の要件を満たしました認定新規就農者などを支援する国の制度の支援度でありまして、主に2つのメニューで構成されております。1つが、経営開始資金というもので150万円を最大3年間給付するものでございます。2つ目が、経営発展支援というもので、農業機械やハウスなどの設備の導入にかかる費用の上限1000万に対し、国が2分の1、県が4分の1を補助するというものでございます。以上でございます。
大阪弁員。
はい、ありがとうございます、まあ支援とすれば国と県ということなんですけれども、まあ、こういうも含めてですね、高崎市のいろんな補助事業いろいろ丁寧に説明していただいて、農業者の支援を行っていただければと思います。よろしくお願いします。以上です。
はい、他にございませんか。伊藤委員。
はい、その前の、六花日光二項、二目の、農業総務費について伺い、3点ほど、事業の中身を確認したいんですが、187ページ、一番上に地産多消推進事業というのがあります、この中で3つほど伺いたいと思います。まず、農畜産物広報活動委託料4行目ですね、これはこの間、市として、高崎市の農産物を世界に拡散しようということで、まあ、シンガポールあるいは昨年、今年度は、台湾ですか、にまで、まあ、売り込みに行ったという中身だと思うんですが、まあ、前回の委員会の中の質問で答弁として、まあ、このシンガポールや台湾でさまざまな知見を獲得してきたというお話があったと思うんですが、まあ、海外に、売り込みに行ってどういう、知見を蓄えてきたのかを教えてください。
農林課長。
お答えいたします。本市では令和2年からシンガポールへ向けた輸出に取り組みました、この経験を踏まえ新たな販路開拓先として、台湾に着目し、昨年10月には現地で高崎祭りを開催いたしました。シンガポールへの輸出では週1回の輸出を継続することにより輸出向けの集荷梱包に必要な知見などを得ることができました。台湾ではシンガポールに比べ農産物の輸出規制が非常に厳しい国ですが、高崎祭りを通じてその規制や通関の手続きなどの知見を得ることもできました。今後もこのような知見を高崎市の農業者と共有できるよう農産物の輸出に向けた研究を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。
伊藤委員。
はい、まあ、高崎の農家の皆さんが頑張っているその製品を海外にも広げたいという気持ちは分からないでも、ないんですけれども、まあ今回も4000万、投入して、本当に販路ができるのかという心配もあるわけです、まあ、それと同時に、まあ、地産多消ということを本市はかなり力説をしてますけれども、私はベースは地産地消ではないかというふうに、考えています。この市民経済常任委員会でも何市だっけ忘れちゃった、北陸の、ごめんなさい、地産地消を謳っている市に視察に行きましたけれども、まあ、もちろん近隣の都市への農産物の出荷も力を入れているんですが、学校での地産地消の、取り組みだとか、あるいは地元の道の駅での地産地消の取り組みというのは非常に熱を入れて、やっていらっしゃいましたので、この地産多消事業についてもきちんとその本当にこれで高崎の農産物が海外で売れるのかっていうその検証をしながら、進めていただきたいというふうに思います。続けてもう1点、
はい、
その欄の下から2行目で農業者新規創造活動事業補助金、というのがありますけれども、この1億2000万、この中身について、ご説明をお願いします。
農林課長。
はい、お答えいたします。農業者新規創造活動事業補助金は、販路拡大や収益性向上を目指す積極的な農業者が利用できる総合的な補助制度となっております。本補助制度は生産から加工、流通販売まで取り組む活動費や商工業者と連携した商品開発にかかる経費に対して補助を行う6次産業化推進事業補助金、また地域に適した農畜産物や加工品の商品開発及び普及宣伝活動にかかる経費に対して補助を行うブランド商品開発事業補助金をはじめ、地元農産物地元産農畜産物消費拡大促進補助金や、高崎農業の将来を考える研究補助金など多様な支援制度を用意しており、積極的かつ実践的な生産活動を進める農業者の支援に取り組んでいるところでございます。以上でございます。
はい、伊藤委
員。はい、ありがとうございました。内容については理解をしました。人気のある民放の番組で人生の楽園っていうのがあって、よく、ご夫婦だとかで、収納のために、田舎に来て、そこで、農業をやる。で、農業だけでなくて自分たちで作った、野菜や果実を、加工して、カフェで出したりとか、それを、商品として、ネットで販売するとか、そういう番組もありますけれども、こういうあり方も、ありかなと思いますので、しっかりとここは精査をして使っていただければと思います。でもう1点合わせて、その下にあります、農地再生推進事業補助金、農地再生も非常に重要なテーマだと思いますが、これ農地を再生するって簡単ではないと思うんですが、具体的にはどういうふうにこの事業を進めるのか教えてください。
農林課長。
はい、お答えいたします。令和3年度に本事業が整備されて以降、事業を活用し、令和3年度に約7ヘクタール、令和4年度に約17ヘクタール、令和5年度に約10ヘクタールの農用地を確保するなど、取り組みが進められてきました。本事業は農用地を確保する上で重要な施策で、創設以降、市内の農業者や農業法人、新たに本市で農業に参入する企業や農業者など、さまざまな方にご利用をいただいております。本市には農業者の方などからさまざまな農業相談がありますので、このような機会を活用し、直接農業者さんに本事業を説明するなど、利用拡大に向け、さらなる周知を図ってまいります。以上でございます。
はい、伊藤委員。
はい、この事業についても、昨年度の6100万から1億ということで、大きな投入をしますので、期待していますけれども、やはり、農地再生ということで、さまざまな周知で、具体的に市が、なんていうか、積極的な指導をする立場でぜひこの補助金の活用を進めていただきたいというふうに思います。以上です。
はい、他にございませんか。坂瀬川委員。
今のところの、少し上になるかと思うんですけど、農畜産物の振興推進ということになろうかと思います。以前から梅の消臭効果ということで研究をですね、続けているというふうに、理解をしています。で、加齢臭に対しての、消臭効果であるとか、いろいろ今までもありました。現状ですね、その研究の状況の現状、どうなっているのか確認をさせてください。
農林課長。
はい、お答えいたします。令和3年度から4年度に実施しました皮膚ガス研究の第一人者である東海大学の関根教授との共同研究により、加齢臭の原因物質であるにノネナールの減少に効果があることが判明し、定期的に摂取することにより加齢臭などの体臭改善効果が認められるとの研究結果が得られております。この成果を PR するため、市内企業に梅を活用した新商品開発を打診する中で、市内企業のうち1社から商品化への関心をいただき、令和5年度から商品化に向けた研究を進めており、今年度中に完成する見込みとなっております。以上でございます。
はい、坂瀬委員。
今年度中ということで、まさに今年度ということで、近いうちに お目見えをしそうだということが分かりました。であとちょっと2点ほどすいませんお聞きしたいんですけど、先ほど小坂部委員が質疑されてましたけど、輝け新規就農者応援給付金、それから新規就農者育成総合対策補助金ということで、まあ、それぞれ新規の就農者に対する支援ということではあろうかと思うんですけども、ちょっと一応その使い勝手の違いっていうんですかね、まあ、その辺についてちょっと教えていただければと思います。
はい、農林課長
お答えいたします。本市独自の輝け新規就農者応援給付金は、独立自営で就農する方、農業研修や親元就農、雇用就農する方を支援する制度で、年齢制限なく、さまざまな就農形態に応じた支援を行っております。一方、新規就農者育成総合対策補助金は、国の制度であり、49歳以下という年齢制限のほかにもさまざまな条件がございまして、これらをクリアするための農業研修などの期間や審査等に要する期間もあり、農業経営を開始してから支援するまでに一定の時間がかかってしまうものとなっております。就農当初は農作物を安定的に生産する農業技術もまだ育っておらず、農業機械や設備などへの投資も必要になり、最も経営が厳しい時期でありますので、本市の制度では国が求めている条件のめどが立つ段階よりも前に支援を行うことにより、農業経営や生活の安定を図るものとなっております。以上でございます。
はい、坂瀬委員。
まあ、国の制度がですね、まあ、使えるようになるまでのその、最初のところをですね、まあ、高崎市が独自に支援している、まあ、そういう違いがあるということが、分かりました。ありがとうございます。でちょっとあともう一点だけ、
はい、
190ページ、7目地籍調査費、
はい、
いいんですよね。
193ページです。
はい、大丈夫ですよね。
大丈夫です。
で、193ページのところに、まあ、地籍調査の、まあ、具体的な、予算が計上されております。で、まあ、毎年3地区程度ですね、予算計上をして、まあ、調査をしているかと思うんですけども、その全体 の進捗状況ですね、まあ、それとどのような場所をちょっと選定しているのかお伺いいたします。
田園整備課長。
はい、お答えいたします。地籍調査は国土調査法に基づき実施し、土地の境界や面積、地目などを明確にし、洪水や登記簿を修正していく事業でございます。効果と しましては、災害復旧の迅速化、固定資産税の課税適正化、公共事業の効率化などが期待できます。なお、令和7年2月末までの進捗状況は、本市の総面積 459.16 平方キロメートルから国有林、県有林、防衛施設及び区画整理地区などを除く調査面積約333平方キロメートルのうち約135平方キロメートルが調査済みで、進捗率は 40% となっております。令和6年度は石原町、倉淵町、水沼、三里町、松の沢の3地区で現地調査を実施いたしました。令和7年度は令和6年度に調査した3地区の地籍図、地籍簿の作成などを行いまして、現地調査につきましては倉淵町、水沼、中里町、吉井町、岩崎の3地区を実施する予定でございます。今後につきましても円滑かつ効率的な事業推進に努めてまいります。以上でございます。
坂瀬委
員。まあ、よく分かりました。まあ、なかなか進捗も国の補助との兼ね合いも、まあ、あろうかと思うんですけども、まあ、そうは言っても約4割まで来ているということで、まあ、引き続きですね、もうご努力をお願いしたいと思います。以上です。
審査の途中ですが、この際暫時休憩をいたします。